隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。
今日は5月の17日ですか、昨日ね16日から私ちょっと東京来ておりまして、あの例のね、依頼者であるイベリコ豚さんの件で来ておりまして、東京でその仕事終わった後、イベリコ豚さんと、まあ、池袋でお食事してて、その後イベリコ豚さんとワールズエンド見に行ったんですけどおかしいやろと友達やないかと依頼者と2人で映画見に行くとは思わなかったんですけど、ちょっと、時間空いたんで、その後夕方が予定やったんで、ちょっと見に行こうかなと思って誘ったら、あ、行きますということで、行ってきたんですけど、ね、今ちょっと困ってんのが、そのねイベリコ豚さんと昨日のお昼映画行ったんですよ。ワールズエンド見て、まあ、面白かったんですけど、面白かったんですけど、僕その日ね3時間ぐらいしか寝てなかったんで、結構昨日寝てたんですよ。でもあのイベリコ豚さんが結構面白かった言ってあったから、ほとんど見てないことを言えずにいやーとか適当に合わせて、いやーよかったとか言ってて、で問題は、ほんでその後に、まあ、夜ね、そのうちの嫁さんから電話があって、嫁さんは大阪の事務所で留守番してて仕事をしてて、なんかいろいろ、なんか昨日は忙しかったみたい、大変やったみたいなんですけど、僕はその時一方、ね、私は東京で依頼者と映画行ってたわけですよ。でこれはもう言えないわけですよ。なんかちょっと怒ってる感じやったんで、なんかあの2時ぐらいか4時ぐらいまで連絡取れへんかったらどこおったんやと、あれとか言って、あ、ちょっと見てへんかったわ携帯みたいなこと言いつつね、ちょっと怒ってる感じやったから、さすがに言えないんですよ。イベリコ豚さんとワールズエンド行ってたとは言えなくて、ほんでまあ、いやごめんごめんとかって話をしたら、明日何時ぐらいにこっち帰っていくのって、ほんでまあ大阪行く以降持ってるから、ちょっと大阪で待ち合わせて、あの映画行かへんかって、ああええよええよとかって、まあ多分これ昼までに撮って帰るから、まあ3時か4時ぐらいに大阪着くと思うからとかって、何行こうって言ったら、ワールズエンド行きたいねん言われてどないしよう思ってこれはまあまあ寝たとはいえ、まあまあ見てたんで、2日連続これどないしようって思って、でも言えないから、いや今日実はあのイベリコ豚さんと行ったとは言えないんで、ちょっとね、もしかして日本でもあと見たいのがいくらかあるのに、そうやのにこのワールズエンドに2日連続っていうのがね、どないしようかなと、思ってるんですけど、でね、あのイベリコ豚さんすごいですよ、あの人。あのね、今日もこのメールまでくれてたんですけど、あの昨日お昼ね、あのオープンカフェのテラスで喋ってた例の事件についての商法ですような形でいただいてるんですけど、どこやったかな、あ、これか、いただいてるんですよ。いただ、あの昨日ね喋っててご飯食べながら、最近ねちょっと変わったことが僕の前で起こっててって言ってはったんですけど、なんかねイベリコ豚さんが数日前にあの普通にねある、街を歩いてたら、その歩道を歩いてたら、その後ろの方からね女の人が走って、かけてくる音が聞こえてきたらしいんですよ。タタタタタタタタッとって、うわえら走ってるなとか思って、ちょっとねその、自分のねこの背後から女性が走ってくる音が聞こえたから、体をちょっと避けたらしいんですよ。避けて向こうがねあの通り抜けれるように避けたら、ちょうどねそのイベリコ豚さんの隣でパッと止まって、何見てんのよっつって後ろから来てですよ、後ろから女の人来て、何見てんのよって、ほんま青木さやかですよ何見てんのよって、往年の。ほんでいきなり平手打ちをバーンってされて、そんなことあります何もないんですよ、全く見ず知らずの人が急に後ろからタタタタタ、何見てんのよ、パーンってされて、いやびっくりしましたって、いやいやそんなことありますって、いやほんまにあったんですよって、すごいこと起こりますね言ってたら、ね、すごいでしょあの人。で次の日に、ね、あのその殴られた次の日ですよ、ね、青木さやかに、ね、殴られた次の日に、あのまたなんか、ね、銭湯どこ言ってましたか、あのテルマエロマエ、あれのロケ地になった銭湯っていうのがあるらしいんですよ。でそこ行きたいなと思って行ったらしいんですよ、お友達と行って、で、その後なんか近くに美味しい餃子屋さんがあるからそこ行こうか言うて歩いてて、で、いや昨日な、いや後ろからタタタタって女の人が走ってきて、自分の隣でパッて止まって、何見てんのよってバーンってもう叩かれて、いやなほんまになんか生きてたらいろんなことあるなって言うてて、パッてそのね道路で歩いてパッてで、そこの隣のねマンションをパッて見たら、 そのマンションが何階建てって書いてたかな、8階建てのマンションやったらしいんですけども、そこの6階のベランダから人が飛び降りようとしてたらしいんですよ。もう完全に身を乗り出してて、2日連続こんなことあんのかと、めったに見ないじゃないですか。でもうそれ、まあ、自分の意思で飛び降りようとしてる人がいたらしくて、6階から、でこれはあかんと、止めなあかんと思って、ほんで必死で落ち着いて、そのやめてくださいって下から絶叫して、その一緒にいた友達と一緒に絶叫して止めようとしたらしいんですけど、そのね、止めたようとしたにもかかわらず、ポッとその6階のベランダから、その男性やったらしいんですけど、もう身を投げたらしいんですけど、5階のベランダに落ちたらしいんですよ。6階から5階にポトンと、そんなんあります？6階のベランダから5階のベランダにポンと、あれ5階に落ちたなってなって、でまたびっくりして、こんなこと2日連続起こんのかと思ってて、たらその人がまた5階でフラフラっと立ち上がったらしくて、また5階のベランダから身を乗り出して飛び降りようとしてるらしくて、でこれはあかんってなって、イベリコ豚さんが必死で、まあ、上に向かって、もう落ち着いてくださいと、その早まらんといてくださいことずっとでっかい声でわーって言ってて、そしたらその5階にいる、もうだからあんま見えないらしいんですよ、ちっちゃく、なんかね、よくなんか見えなかったらしくて、顔ははっきり見えなかったらしいんですけど、その人がもうね、もうそう止めよう思って、イベリコ豚さんの友達で、もう早まったらダメですよと、飛び降りちゃダメですよ、危ないですよとかって言うてたら、まあ、その人がなんかわーって言うてるらしいんですけど、どうも何言ってるかわからなくて、日本語じゃないことは分かったらしいんですよ、はっきり喋ってなくて、ちゃんとした日本語喋ってないから、あ、これ外国人の人なんじゃなかろうかって友達が言うたから、そのイベリコ豚さんが、外国人の方ですかって言うたら、その何言ってるかわからない人が、外人って言うたし、外人って言うたらしいから、あ、外人の人やと、外国人の人やと思って、そっからイベリコ豚さんってね、英語すごい堪能なんですよ、英語もペラペラなんで、そっからもうずっと英語で、そのもう落ち着いてください、そんな身を投げたらダメですよ、危険ですよ、早まらないでくださいって、もういろんなこと言いながら、何があったんですかとかって、全部英語で必死で止めてたらしいんですよ。止めてたら、それを見てたまあ近所の人とかがね、まあ、集まってきて、ほんで警察にも通報して、ほんで警察がバーっていっぱい来たらしくて、ほんで警察のああいうね、そういうね、自殺とかしようとする人を止めようとする、まあ、交渉人というか説得する係の人とかっていう、その訓練を受けてる人がいるんですよ。その人らも来たらしいんですよ。ただその来た時にね、イベリコ豚さんが英語で必死で止めてるもんやから、どないしたんですかと、ちょっと経緯を教えてくださいって言って、いや実は身を投げようとした人がいて、6階から一旦飛び降りたんですけど、5階に落ちて、でまた立ち上がって、フラフラと立ち上がって、また飛び降りようとしてるんですけど、どうも外国人の方なんで、ちょっと英語で説得してるんですってなったら、その警察のその説得する係の人っていうのも、そういうノウハウはあるんですが、英語は喋れないんですよ。英語は喋れないってことになって、じゃあ私が言うことをあなたが訳して英語でやってくださいことで、そっから2時間半ずっとイベリコ豚さんがその、まあ、そのノウハウに従って、警察が言われた通りに英語で、あでもないこうでもない言うて、なだめつかし説得をしてたらしいんですよ。そしたらそのもうね、半身身を乗り出してた、そのベランダ5階から出してた男性がちょっとそっからまた降りて、そうベランダの方から、まあ、部屋の方に戻るような動きを見せた時に、もう待機してた警察の人が一気にガッと入り込んで確保して、ああよかった、もう2時間半も、ああ説得してよかったという話になって、ああ大変やったなという話になって、昨日殴られて次の日その英語で交渉人をやって、大変やったなってなって、その男性が5階から担架で運ばれてきたら、思いっきり日本人のおっさんやったらしいんですよ。思いっきり日本人のおっさんで、ほんで最初何言ってるかわからん、日本語やない言葉を喋ってたら、単に酔っ払ってたか薬物かなんかの影響で、なんかあーとかろれつ回らんかったのを、日本語やない外国人の方ですかと、外人つって言ったらしくて、そっから2時間半意味なくかどうかわかんないですけど、だから向こうは伝わってなかったはずです、英語は。その日本人のおっさんやから、酔っ払いの日本人のおっさんに全く説得の意味のない説得を2時間半し続けたって、みんなええー
ってなったらしくて酔いが覚めただけでっていうね、そんなことあるんですかって、これ2日連続あったんですよ言って、あの人すごいですよ。ほんで昨日その話聞いた後その映画見に行って、ほんで別れたのが4時ぐらいでね、池袋から池袋から長田町とか行くんで、何線っていうんですかね、有楽町線ですか、あれで僕は長田町で降りて、その1個手前市ヶ谷とかですかね、あの辺で降りはったんですよ。イベリコ豚さんは降りはったんですけど、今日このね番組宛てにいただいたメールによりますと、昨日は先生と別れた後また予想外の出来事があり、赤坂のカプセルホテルで一夜を過ごして先ほど帰宅しましたと今日さっきメールいただいてるわけですよ。あれ別れたの4時ぐらいやったんですよ、市ヶ谷で4時に別れて赤坂のカプセルホテル、もういい帰る言ってはったんですよイベリコ豚さんは。何やってんと、都内にお住まいなんで、これはねぜひまた次回これ毎週ちょっとね、今週のイベリコ豚のコーナーを、何かが起こりますから、2日連続そんなねありえない出来事が2日連続起こったという報告なんですけど、僕もね昨日僕は池袋のカプセルホテルに泊まってたんですけど、2700何本ですよ、安すぎません？カプセルホテルとはいえ、僕よう泊まる新宿のカプセルホテルがあって、そこが4500円ぐらいかな、4400円ぐらいで、カプセルホテルですよ、 VIP ルームもあるんですよVIP ルーム泊まったら5100円とかで、もうカプセルホテルで VIP ルームのが、もうそれ自体がもう概念の矛盾というか、やのにその一回僕前そこの新宿のカプセルホテルで泊まった時に、めっちゃ怒ってるおっさんがいて、ほんまにそのホテルのカプセルホテルの従業員に、あるじゃないですか、カプセルホテルとかで着せられるジンベエの、安物のジンベエみたいな薄っぺらいペラペラのあれ着ながら、もうそこのねホテルの受付の人に、フロントの人に、ホテルマンとしてなってないと、カプセルホテルぐらいで4500円のカプセルホテルでホテルマンとして君はコンシェルジュとしてどう思ってるのかねみたいな、いやコンシェルジュはないですよみたいなよう言うわみたいなね、そんなサービス、ね、要求しないじゃないですか。あびっくりしたんですけど、昨日のとこもっと安くて2700何ぼでしたよ池袋って。あれ物価安いんですか池袋は。
新宿にもあるかもしれない、
2700円ぐらいの。でも結構そこなんか展望風呂とかがあったりとかして、今日今朝入ってて、ほんまに不思議な感じですけれども、ちょっとね、あそうだ、で昨日その後イベリコ豚さんと別れた後、そのフライデーの坂上さんっていつも僕東京で来た時に遊んでる彼と、また宇野 T さんとかと飲みに行ったりとかしてたんですけど、であのイベリコ豚さんと別れた後に、その坂上さんと待ち合わせして、ちょっとねプレジデント社ですか、プレジデントって雑誌あるじゃないですか、あのサラリーマンがビジネス本っていうのを読む本ですよ、これかな、プレジデントね、この最新のライデオ、この日本一のメソッドだ、英語の学び方とかって、こういう特集してるのがあって、このプレジデントってこんなん読まはります？僕もこういうのって読まないん でもうちのおとんがこれ大好きやって、プレジデントおうちのおとんみたいなああいうタイプが好きなんですよ。ほんでね、昔プレジデントって大概この表紙が戦国武将とかで、みんな織田信長の格好とか、ね、なんかねそういう戦国、何なんですかね、おっさんって、まあ僕もおっさんになりましたけど、自分を戦国武将に投影するでしょそんなええもんやれへんでっていうのに、あみんな自分が武将なら誰やみたいな、なんかフェイスブックとかでもあるでしょ、武将占いみたいな、なんかあなたが武将なら誰誰みたいな、いや武将やあれへんっていうのに、うちのとも誰に投影したか分かんないですけど、戦国武将すぎて、プレジデントってこれ社長とかそういう意味でしょ、まあ大統領とか社長とか、うちのおとんなんてプレジデントずっと何年も購読してたのに、もう平社員のままやったんでその話をプレジデントの人は知ってましたから、プレジデント呼んでる人ってプレジデントならんでしょって言ってめちゃめちゃ失礼なこといやもうずっとね、だからそう考えて僕その時思ったんですけど、うちのおとんとかほんまね、ずっとその役職にもつかず、ほんで人付き合いも苦手でね、人見知りで、すごい変わってるんですけど、あれで40年、一番サラリーマンに向いてないにもかかわらず40年勤続したって、すごい逆に偉いなとか思って、 あのタモリさんが32年いいともやってて、みんなからなんか称賛されてたじゃないですか。32年もいいともの司会やり続けるっていうのはすごいことやと言ってたんですけど、あのいいとものグランドフィナーレとか見てたら、あんだけみんなからスマップとか、それこそさんまさんやダウンタウンとかうっちゃんなんちゃんとか、そういうそうそうたるメンバーからあんだけ尊敬されてたら、全然毎日アルタ行くでしょ。あんだけ尊敬を集めてたら快適でしょ。32年みんなからリスペクトを受けてね、1時間やって、ほんでまあこんなに大事ですけど、ギャランティーもすごいわけじゃないですか。居心地いいでしょ。行く、あの俺できるで思うんですよ。あのあんだけだから、まあその尊敬を集めるのはタモリさんの才能なんですけど、あのさね、その尊敬もね持って僕を見てくれる前提まで整えてくれた、僕30年どこかな、60年でも何年でも行くのに、そう考えたら誰の尊敬も集めずに40年サラリーマンやり続けて、うちのどんの方が100倍偉いと。プレジデント読み続けて、プレジデントのね、何もプレジデントになることもなくとかっていう話を昨日プレジデントの人に言うてて何のプレゼンなんやと言われても困ってはったんですけど、でね、それでそこでちょっとね、あのお土産でもらったのがこの研究成果の証明に役立つ研究記録ノートっていうノートね、ちょっと大きめのノートなんですけど、これが実はその理研で使われている研究ノートらしくて、お坊ちゃんが使ってた 2,3 冊しかあの実験ノートつけてないっていうあの実験ノートですね、それがこれらしくて、こう使い道ないんですけどちょっとね、このポッドキャスト喋るねネタとかをこれから日々つけていこうかなと思ったりもするんですけど、今週は何がありましたかね、なんか大きい事件とか、ちょっと畠山くんにいただいた資料で、今週レッツゴー3匹純さん脳出血で死去、68歳、なんかいただいてましたね、あのメールで、レッツゴー3匹のについての思い出はありませんかと。いや特にないっていう話なんですけど、ジェネリックさんからいただいてたんですけど、レッツゴー3匹のエピソード何かご存知でしたらっていうの、これ僕あの伝聞で聞いたんですけども、レッツゴー庄司さんのやってるスナックの焼きそばが高いとぼったくりやと、こんなね、あのジュンさんが亡くなられた時に言う話じゃないんですけど、ほんまに、いやほんでね、そうそう、スナックで思い出したんですけど、でその日あのイベリコ豚さんね、あの2時間半説得した、交渉人として説得した、その後スナック行ったらしいんですけど、そんな気になります、そんなそんなことあった日に、その後普通にスナック、なんか巣鴨のスナック行ったらしいですよ、なんか言ってはりましたよ、今週おいしんぼ、おいしんぼ問題とかっていう、おいしんぼってそんな呼んでるんですか、あれおいしんぼそもそもね、そもそも論としてまだやってんだっていうのと、あれよう分からん騒動ですよね、みんながあの閣僚がおいしんぼについて言及するっていう、あんな、なんかあれもね、言うたらあのおいしんぼの、僕もね全然読んでなくて、ああいう報道されてる範囲でしか知らないんで、僕まともにおいしんぼって読んだことがないんで、でね、今回の騒動もそのね、そういう書いてある、その騒動について書いてあることしか読んでないんですけど、だからその時点でダメなんですけどね。ほんで結局みんなああだこうだ言ってる人って、その状態で言ってるわけでしょ、読まんと、そのね、あんなんて全体の文脈の中でどういう位置づけかっていうのが大事なのに、その言ってる時点で僕も問題あるし、同じようなノリで言ってるとしたらそういう人も問題あると思うんですけど、あの私が見た限りでは、ちょっと読んだ限りでは、どう考えてもあんなんて表現の自由の範囲内で、だってあのは、放射線の影響で鼻血が出たと主張する人が出てきているわけでしょ、実物がいて登場人物がいて、 でもそれが因果関係あるとは分からないっていうようなことも書いてあってっていうような状況で、それはそういう人がいる以上、それを書くことはもう、これはまあ表現の自由とかっていう範囲で言うたらもう全然問題がなくて、でね、それがもしね、なんかとんでもない言説で仮に間違えてるとしたら、それはもう批判的な、ね、言論によって淘汰されていったらいい話で、それをそういうなんか公権力を行使すべき立場にある人が表現内容をとやかく言うのはおかしいなと思うんですよね。それによって萎縮してしまう こういうこと言われるんやったら引っ込めようとかってなって、ね、ほんまに例えば事前差し止めとかって表現の、ね、行為についてやろうとか思ったらもうよっぽどのことがない限りできないんですよね。特定の人の例えば名誉とかプライバシーが明らかにこのまま出版したら害されるとかいう場合にしか事前に、ね、あの抑制はできないはずやのに、そのぐらいのことで事前に事実上を抑止効果というか萎縮しちゃって、あのやめとこう、この表現を引っ込めとこうとかなったらそっちの方が問題あるし、そう全然ね、間違えてることやったら間違えてるって言うて、ね、それで淘汰されていくと思うんですね。これがとんでもない言説やったとしたら、だって表現の自由のは別にとんでもないことだって言うたっていいわけですよ。本とかね、とんでもないこと書いてるの本なんて何もでもあるわけじゃないですか。もうあんなとんでも本なんていっぱいある中で、それは全然問題ないはずなんですけど、なんかね、そういうだからその国会議員とかも言うんであれば安全ですっていうのは、ね、ほんまにそうやったとしたらそういうデータを示しつつ言うたらいい話で、この表現はあかんと、こういうことを書くべきやないとかいうことは言う必要ないとは思うんですよね。それはそれで本当に表現の自由にはそういうことなんですよね。とんでもないことであってもそれは最大限保障して、でもとんでもないことで、しかも誰か特定の誰かの権利、それこそプライバシーとか名誉を侵害するような内容やったらダメですよ。例えば佐野真一さんが橋本市長の出自に関わることとかを書いてたとかって、あれは、そういう、ね、特定の人の権利を侵害してるから、もうそもそも表現の自由の範囲外の表現やったとは思うんですけども、そうじゃなく今回のような表現は別にそれは提示した上で、それは違う、こんな間違ったこと書いてる、科学的な根拠ないっていう人がね、別に、ほんで今なんてどんな場でもね、表現できるわけじゃないですか。それこそネットでもできるしね、なんぼでもできるから、違う意見持ってる人がね、違う場所で表現したらいい話であって、だからそういうね、だからそれの中でまあ正しいね、見解が残っていくと、いろんな考え方を保障して自由に言わせることによって、その中で、まあ、間違ったこととかは淘汰されていくっていうのが表現の自由を保障する意味なんで、あんまりその国会議員であるとかそういう人がこういうことに、いや安全ですというのはいいと思うんですけど、この表現はダメですとかっていう言い方をしてる人がいたようなんで、それはあんまり良くないなと思うんですけども、でもさっき言ったみたいな表現の自由を、そういう何でしょう、口出しね、国会議員とかすることによって事実上抑止効果というか萎縮して、もうじゃあ揉めるぐらいやめとこうとかってなるから、そういうことはしたらあかんって言いましたけども、今回のでもそうでもないような気もするんですよね。このこういう、出版とかっていうのはね、まず売れるかどうかっていうことと、あと訴えられるかどうかっていうリスクを考えて当然やってるわけなんですよね。でこの小学館の今回のあれは、この作者の考えと、またその出版社側の考え方と違うと思うんですけど、出版社側からしたらこれだから訴えられないんですよ。確実に誰か特定の人の権利を侵害してるわけないから、訴えようもないんですよ。訴えようもない事件で、かつ話題になって売れるとっていうことも見込んでやってるから、だからその抑止効果がどうかっていうようなね、ほんまに建前上の話をするのもまたちょっと違う事案なのかなと、それよりもちょっと営利的な言論の匂いがするんで、確実にこれね、まずいとまた今度は違う見解も一緒に載せて発売するとかって言ってるんで、売れるじゃないですか、話題になってるからっていうね。ほんで絶対訴えられるリスクもないしっていう、ちょっと炎上商法みたいなところがあるとしたらね、えそれはそれでなんかモラルの問題あるのかもしれないですけど、それを国会議員とかがねとやかく言う問題じゃないのかなと、だからこれ、それこそダウンタウンの松本さんがワイドなショーっていうんですか、あれですごい的確なことを言ってはって、さすがやなとか思ってたんですけど、おいしんぼなんてそんなね、おいしんぼってなんか中居君がドラマでやってませんでしたっけ、山岡志郎やってましたよね。でも今度ドラマ化されても中居君じゃないでしょうねそれだけは確かにちゃいます山本太郎とかになってて松岡君がやってました、青いしんぼは。で松岡君もやらないよね、いやちょっと今日今週はあとこれちょっとなんか変な事件ですね。覚醒剤所持、校長作曲の効果、メロディーだけ変更っていう、 福岡県春日市の一律大谷小学校なんですかね、大きに谷と書いて、そこの校長の、まあ、M 容疑者57歳が覚醒剤取締法違反所持容疑で逮捕された事件を受け、 M 容疑者が校歌を作曲した同市内の小学校2校のうち1校が、14日ですね、あ、これ読売新聞の5月15日の記事なんですけれども、5月14日に学校運営協議会を開き、歌詞は変えずにメロディーを変更する方針を決めたと。今後保護者に理解を求め、9月までに新しい曲の完成を目指す、この日協議会を開いた小学校は2006年度に開校、校長や教頭、地域住民、保護者ら15人の協議会委員全員が出席し、非公開で行われた。教育委員会によると、作品に罪はないので変更しなくていい、歌詞も含めて変えるべきだなどの意見が出たが、最終的には子どもたちに正しいことを教えるためにも不祥事を起こした人物の曲を変更する必要があると全会一致でメロディー変更の結論に達した。これ作曲だけしてたってことなんですかね、メロディーだけっていうことは。作詞は別の人がやってて、この校長何なんですかね、創作活動に行き詰まって覚醒剤に手を出したんですかね。そうだとすれば作曲も外注すべきですよね、それだけで済んだはずだと思うんですよね。なかなか曲のイメージがとかって、まあ、そんなん言い出したらね、それこそ薬物で捕まるミュージシャンとかいっぱいいるわけじゃないですか、その曲はどうすんねやっていう話じゃないですか。なんかおかしな話ですね、メロディーだけ変更するっていうのはね。なんかもう最近こういうの多いですよね、その子供それによってなんかどういう影響を受けるのっていう話じゃないですか。なんかあるんです、今最新ニュースでアスカを覚醒剤所持で逮捕。まあ前からね言われてはりましたけども、あんだけ言われてたらもうすごい警戒するはずなんですよね。警戒するでしょう、あんだけ週刊文春大々的に書かれて。ということはもうかなりもう薬物依存の進んだ状態やったということなんでしょうね。2分前のニュース、ほやほやなんですけども、配信してる時点でほやほやないという。まあ、僕ね、そのこの飛鳥さんのこの薬物の報道があって、ほんで清原さんの薬物疑惑があった時に、その浅草キッドの朝日芸能人に、清原が、西武時代、現役時代ね、上昇西武時代、秋山浩二と AK 法を結成していた、清原和博、同じく薬物疑惑を報じられた飛鳥と新 AK 法結成っていうね、あのネタを投稿してたんですけど、もう清原さんはそうじゃないことを願いたいですね。新 AK 法を、ね、結成しないでいただきたいなと、決して、私のお願いなんですけれども、ですね、こちらは用心坊主からね、いろいろいただいてるんですが、なんか用心坊主がね、あの墨田先生こんばんは、僕は墨田先生の影響でプロレスが好きになりました。今度福岡で開催される IGF の大会が気になっています。しかし新日本プロレス派の僕は他団体に浮気はしてはいけないと思っています。そこで墨田先生に質問です。新日本プロレス派を名乗る以上、他団体のプロレスは極力見ない方がプロレスファンとして正しい判断ですか？簡単に浮気をしてしまったらミスター低層観念こと T 氏にどう思われるか心配なのでメールをさせていただきました。今日はね、 T 氏はいないんですけど、 T 氏はほんまに低層観念が、すごい厳格な人なんで、一回ね、その僕がその辻村さんとやってる弁当区っていう弁護士でやってるあのユーストとね、ポッドキャストで配信してるんですけども、その時に聞いてくださってる何人かリスナーの人も見に来てはって、でその後そのね、リスナーの人も一緒に飲みに行ったことあるんですけど、その時に来てはったリスナーのある女性がなんかね、あの結構下ネタを喋らはったんですよ。ちょっと別にそんなどぎつい下ネタはなかったんですけど、あれですわ、あの、ポコタテの話をね、僕がポコタテの話したから、それポコタテ見たらなんかすごい面白かったんで、ポコタテに出てたあの何でしたっけ、コレステロール、新宿2丁目のコレステロールの拓也さんの、なんかホームページとかよう見てるみたいな話をしたら、その、ね、辻村さんはすごいあのそういう女性が性的なことを喋ることに対してすごい厳格なんです。そこでもすごい急に怒り出して、 なんか不穏な空気が流れて、僕は認めんみたいな、そんなことそんなことは認めんみたいな。僕ぐらいの年代だと思うんですけど、すごい厳格なんですよ。そういう女性はそういうことを言っては言うべきやないみたいな。ミスター低層観念、そこから僕は名付けたんですけど、ミスター低層観念と。またね、固くなんでしょう、この用心坊主が。オールナイトしか聞かないと、ジャンクは絶対たとえ面白いとしても、そっちの方が面白いとしても俺は聞かないと。そうなんですよ、この固くななところがね。でね、用心坊主おかしかったのが、一回だからね、僕がプロレスの話をするもんだから、用心坊主が5月3日に福岡国際センターですか、である、いつもねレッスルドンタクとかって新日本プロレスの大きなイベントがあるんですけれども、それをね用心坊主が見に行ったようなんですよ。福岡在住なんでね。で、その時もね、なんかすごい興奮してメールをくれてて、先日新日本プロレスを見てきました。理不尽なファイトをするヒールレスラーの攻撃に耐えながら、愚直に戦うベビーフェイスレスラーの皆さんのファイトを見て、僕は涙が止まらなくなったと同時に、自分自身がとても恥ずかしくなってしまいました。どんなことに対しても我慢するプロレスラーに敬意を表し、これからの生活を弱音を吐かず一生懸命にやり抜こうと思いました。っていうね、感受性がちょっと強すぎるんですよ彼は。で、同じね、これ先週メールもらってたんですけども、もう一人 L サイズ大森っていうね、用心の友達からもメールが来てて、僕は3月に大学を卒業し、今大阪で働いています。僕はリスナーの用心坊主と大学の友達なのですが、彼の最近のツイートを見ているととても心配になります。彼はこの前プロレスの試合を見に行き、とても感動したみたいです。しかしその試合後に、なぜか用心は朝ごはんと昼ごはん食べないと決意します。用心の体が心配です。墨田先生から用心にアドバイスをお願いしますと。ということで、これで実際5月3日福岡国際センターの新日本プロレス大会見に行った後、用心がどうつぶやいてたかというと、あんなに我慢してる選手たちを見て自分が恥ずかしくなりました。今日から昼ご飯に加えて朝ご飯も抜きます。それを耐えてこそ男だと思います。このおかしいのが、我慢してるってね、我慢してるわけじゃないですね、プロレスは。別にそういうもんですか。技受けて、ね、お互いの技を鍛えた体で受けるのがプロレスで、あれ、いやいや、まあ、痛いですけど、なんか、いやいや我慢してるみたいなね、目的があるわけで、彼はね、何のために朝ごはん、まあ、お金ため、朝ごはんはでも、家で食べとるわけでしょ、彼、多分きっと。で、昼ご飯代をお母さんからもらってて、でそれを浮かすために我慢してるから、あ、朝ご飯を抜くのは何なんこのハンガーストライキ、謎のハンガーストライキで、ね、断食の方に行きますよね。断食の方にね、なんかストイックな方、ストイックな方、全然ストイラジオだけはだから我慢できないんじゃない。もうね、日本放送の技術に就職するというすごい限定的な夢を持ってるんで、ほんまにすごい。あれ、ほんでなんかね、日本放送の技術になりたいとかって青木さんに相談したりとかして、ほんで言うたら、そんな毎年採用あるわけじゃないんですよね。その前の年採用したら今年は採用枠ないとかっていう、それって危険じゃないですか、就職それ一本に絞るっていうのは。その年ね、ないっていうのはあっても一人やのにっていうような。ほんでそしたらなんか用心坊主、それこそツイッターで就職浪人するみたいなことを書いてたんですけど、ダメでしょ、就職浪人。そんな次の年採用あるかどうかわからんようなね、その男のね採用を目指してっていうのは。僕は今でもその司法試験の時も、昔ね旧司法試験の最後らへんの時に平安とかっていう制度があったんですよ。受験始めてから3年以内3度目以内の人は優先的に合格させる枠があったんですよ、論文試験で。ちょっと平安、高乙平の平でね、平安っていう呼び名があって、若手を優先的に取るためにちょっとね、そうなんです、平安っていうのは案で、ほんで、まあ、若くて優秀な人を取りたいっていうことでやってて、だからまあ下駄を履かせるわけですよ、受験回数3回目のっていうまでをね。でその制度を導入するにあたって、その平安が始まる何年か前からカウントを始めたんですよ。そっから受け始めたら、もう1回受けた2回受けたってなるとなった時に、それまで受けてた人が平安を使うために何年か受けなくなったことがあったんですよ。 受け控えをして、し始めたことがあって、そっからほんで平安が始まっても受け出さない人がいて、その3回の枠を十分に使うためとかって、ずっと受けない人がいて、いたんです予備校に。ミスター受け控えって僕はそれ呼んでたんですけど、すごい安直な名前をつけるんですけど、ミスター低層観念じゃなくて、それでミスター受け控えで、それまでずっとそれこそ10年ぐらい受けてたんちゃいますかね。なのにその平安導入されて聞いて、カウントダウンの時から受けなくなって、そっからずっと受けなくなって、でこの間僕ね、その人ちょっとあるところで見かけたんですけど、もしかしたらまだ受け控えてるんちゃうかなっていう。もういやでもまたね、この新司法試験に今度移ってたとしたら、新司法試験も回数制限とかあるから、受け控えがね、だから受け控えはせん方がいいですよっていう話なんで、面白いな、我慢してるっていうね。みんなね、この用心はこれ、ね、プロレスに触発されてすごいいい風に影響を受けたみたいに言ってるんですけど、みんなちょっとおかしいぞと心配してるっていうね、他の人はやめとけと、ね、この謎のストライキをしてて、でね、ちょっと僕この紹介したいんですけれども、その用心にも読んだ方がいいですよとポッドキャストで言ってた、この棚橋選手の新日本プロレスのエースの、こんだけ付箋貼ってるんですよ。もう、棚橋宏はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかと、これがね、名著ですよこれは本当に。この付箋が足りなくなったんですよ。今日新幹線で来る時に付箋貼ってたんですけど、足りなくなって、なんかもうちょっとね、折り曲げたりとかしてチェック入れたりとかして、僕だからね、それこそね、さっきプレジデントじゃないですけど、こういうマニュアル本とかハウトゥー本とかは、ビジネス書的なもんとかはね、もう一切読まないようにしてるんですよ。もうあんま興味ないから。うちの音はそれと逆でね、もうプレジデントとか読みふけっとったんですけどまあこれでもね、多分ビジネス書としても生かすことができるんじゃなかろうかなっていうような、僕基本的にその否定派なんですよ。例えばなんかね、さっきも喋ったじゃないですか、なんかスポーツ選手の講演会とかって、そのスポーツには特化してるけれども、普通の一般の人がね、その生活どうやって生かすんやということってあるじゃないですか。ほんで、よう理想の上司とかに星野監督とか選ばれますけど、めっちゃ怖いで、あんなんおったらっていう話でね、鉄拳制裁するわけですよ、ちょっとあったら、ね、昔元気な時なんてね、監督だってすぐの中日の時なんて、王監督とかにまでなんか、ね、握りこぼしでこうかかっていくような、世界の王選手にですよっていうような、あんな上司大嫌ですよ。鉄拳制裁して、鉄拳制裁はする代わりに選手の奥さんの誕生日に花を送るとか言ってね、いや花送らんでええから鉄拳制裁するなというのが普通のね、一般の考え方は思うんですけど、なんであれね、理想の上司って星野監督とかビートたけしとか言ってね、変な名前つけられますぜっていうね、ほんまにたけし君だみたいに玉袋とかってね、いやーこれもでもね、すごいですよ、この棚橋選手の本は。もうね、ちょっといっぱい引用したいね、進めたいところがあるんですけど、若い人はね、ぜひこれを読んでほしいんですけど、まあでもね、これ読んだとして、また用心も読んだらしいんですけど、また曲解してると思うんですよ。プロレス見てね、朝飯抜こうって思った人って、多分その福岡国際センターで何千人が見てたはずですけど、その中でよし明日から朝飯抜こうって思ったのは用心だけやと思うんで。確かにプロレス見たらちょっと頑張ろうとかね、俺も頑張らなとか、特に僕、棚橋選手はいつも言ってる通り立命館大学の同級生でしたから、そういう思いが強いんですよ。こんだけ棚橋が頑張ってんだ、俺も頑張らなと思うんですけど、まずこのね、序章からして、これもうすごいですよ。まあね、自分はイメージの力を大切にしてきたと。でイメージできることは絶対実現できるはずやと。でね、ジョン・レノンもイマジンで、みんなが平和な世界をイメージできたら戦争だってなくなるんだと言っていたと、うん、俺はジョン・レノンと同じこと言ってるとこの積極的なフレーズから始まる。いやほんまでもそうですよ、平和な世界をねイメージできたら戦争だってなくなるんだって、今週ね、集団的自衛権がもう容認するようなね、解釈にするんじゃなかろうかいうような方向に行ってますけどね、安倍首相が提唱してる、何でした、積極的平和主義ですか。積極的平和主義なんてほんま清純派 AV 女優みたいなもんでねAV 女優な時点で清純派やないですよと僕は思うんですよね。僕はね、その積極的な時点でね、それはどうなんやと思うんですよね。ほんで別に安倍政権どうのこうのやなく、やっぱりね、そういうほんで結局集団的自衛権行使するかどうかっていう判断は、まあ政府に委ねられたりとかして裁量があるわけじゃないですか。権力を信用したらね、別に今の政権がどうとかなく、権力っていうのはもう今までの歴史でもうね、人類の歴史で権力を与えられたらどんな人でも乱用してしまうのが権力っていうもんなんですよ。 それこそ僕あの小学校の時に6年3組の議長の時にもう独裁者でしたからね、僕はその学級会で議長やってほんまに東欧の独裁者みたいな、6年3組のチャウシェスクみたいな感じで、もう独断でいろんな学習発表会とか演芸会の演目とかね、なんかどっかみんなで行こう、遊びに行こうっていうのを決めたりとかしてて、ほんで一回そのあの可愛らしい河合さんっていうね、覚えてますか、河合さんよ、女の子が初期で綺麗な字のね、なんかいるじゃないですか、クラスで一人なんかまあ可愛らしくて ものすごい達筆な字で、達筆な子って頭も良かったですよね、大概なんか綺麗な字書く女の子が初期でやってて、その子がなんか僕があまりにも独裁的なことを言うから意見を言った時に、お前初期やろ黙っとけと僕は一括したことがあって、その時久保先生えらい怒られたんですよ、お前なんやとその議長ぐらいでね、小学校の伊勢田小学校の6年3組の議長ですら権力を与えると乱用するんですよ、言わんや国家権力ね、こんなもの乱用されるに決まってるんですから、だからそういうことが起こらないように権力を抑制するように歯止めをかけるのが憲法なんだから、そういうねあれはどうかなと思うんですよ、だから憲法解釈で、ああいうふうに集団的自衛権を、ね、あの認めるっていう解釈で、ね、それができるっていうのは理論上は憲法の、ね、考え方、それはできひんっていう考え方もありますけど、できるという考え方もあってそれはいいと思うんですけど、だからといってああいう大事なことをね、ああいう形で決めてしまうのはどうかなと、もう積極的平和主義とかね、おかしいですよ、これほんまにもう概念矛盾やと僕は思うんで、さっきのあれと一緒ですよ、ほんまにあのカプセルホテルの VIP ルームと一緒でね、カプセルの時点で VIP やないと怒ったらあかんと、あのホテルのね受付のとこで怒ってたおっちゃんいましたが、あのペラペラのあれ来たら説得力ないですかね、あのジンベエの安物ジンベエみたいなね、もうあの時点で説得力ないのに、君はホテルマンとしてどう思ってるのかねって言ってましたから、だからその辺はね、やっぱりね平和であってほしいし、表現の自由がね守られて、こういうアホなことをずっと言える世の中であってほしいんですけど、まあそれはさておき、この棚橋選手のこの本なんですけども、もうねもうまあすごいなと思いますね、これ一回皆さん読んでいただきたいんですけど、もうねまあだからプロレス界っていうのはほんま魑魅魍魎とした業界で、まあややこしい人もね当然多いし、興行事ですから、かつまあもうね、まあ、だからプロレス界に初めて知性を持ち込んだって、これ語弊あるかもしれないですけど、ほんまにそういう業界やったりするんですよ。でもその感性はものすごい優れた人がいっぱいいて、伝説的なレスラーね、その猪木さんをはじめいっぱいいたんですけども、本当になんか知性、本当の知性を持ち込んだのが、この棚橋博士やなかろうかなと思うんですけど、もうねどっから言ったらいいのかな、もうねでもあの彼がすごいのは、そのやるって決めた時の集中力というか、高校の時もね、僕の偏差値はちょうど県立大垣南高校と大垣西高校の中間ぐらいだったらしいんですね、高校に進学する時、結局ちょっと不安になって確実に入れそうな大垣西高校を受験することになったと、それでもなかなか納得できなくて最後までうじうじしていたら、父親にお前は学校の名前で勉強するのか、勉強するのはお前だろうと言われた。この一言で気持ちがスッとした。どこに行こうがやるのは俺だと。おかげさまで高校には一番の成績で入学して、でその後野球に熱中して成績が下がった時期もあったけど、部活を引退してからまた猛勉強して一番で卒業できたって、なかなかできないことですよね、高校ね、そのね、まあ、あの一番の志望校はなかったとはいえ、行った学校でそう部活もやりながら学校の成績も一番で、で、まあ、あの立命館大学に入って、僕はあの、ね、同じ法学部の政治行政コースやったんですけれども、でこのねすごいのが、で彼はその理性とそういう知性もありつつ、すごい純粋な面も持ち合わせてて、大学の時からそうやったんですけど、それを維持しつつ、でも当然プロレス業界という魑魅魍魎の業界入ったから、その業界がどんなところか、その清濁合わせ飲んだ上でその純粋さを維持してるすごい男なんですけど、大学入った時に立命館大学にプロレス同好会があることは知らなかったが、プロレスは大好きだしちょっと話を聞いてみようかと、そのプロレス同好会 の、大学入学したブースとかいっぱいあるじゃないですか、サークルので、プロレス同好会のブースに入ると、まあ、当時の会長がなんかそのプロレスの UWF っていう団体のなんかレガースをつけてて、かっこいいと思ったらしくて、うわすげえって思って、でサークルに入ったらプロレスラーになれるんですかって聞いたらしくて、もうこの時点でよう分からないんですけど、そしたら会長が何の迷いもなく言い切った、なれるぞ、で勢いに名前で、そうかなれるんだと思ってしまったと、なろうとして、そこからもうプロレスラーの道が始まるわけですよ。もうこの時点でおかしいんですけど、プロレス同好会で、ね、立命のプロレス同好会でプロレスラーになった人とかいないですから、ゆりおか超特急さんとかはあの、ね、リンゴ穴をしてあったんであれなんですけど、 で大学の教室では、まあ、そのあったんですよ、基礎演習とかってクラス の、 最初のクラスが設定されてたんですけども、そのクラスは僕棚橋選手とは違って英語のクラスで隣やったんですけど、でその基礎演習のクラスで自己紹介があって、僕も、ね、自己紹介があったんですけど、で棚橋選手はこの時に、ね、みんな弁護士ですと、法学部やから弁護士とか司法書士とか将来の目標を自己紹介しながら言ってる時に、あの棚橋博史ですと、将来はプロレスラーになりますと入学の時点で言い切ったと、なかなかねすごいですよね。僕もこの時はちょうどだからオール巨人の弟子ついてましたから、僕はあの漫才師になりますと、もう今弟子ついてますかとかって言ってて、でもあの時は僕ね、あの6でもなかったと思います。ちょっとね調子に乗って、なんか俺は普通の大学生とはちゃうと、大人の世界を知ってるというような、あの時は僕ほんま根性あんま良くなかったと思いますよね。ほんで当時それこそあの高校ぐらいか漫才やってテレビとか出だしたりとかして、ほんでちょうど高2ぐらいの時にそれこそダウンタウンの松本さんの衣装とか出て、なんかちょっとあの芸人は なんていうのなんかストイックに、なんか、みたいなね。まあ、芸人でも何でもないわけですよ。弟子になってね。そんなのに、なんか、ちょっとね、偉そうにして、嫌なガキやったと思いますね、ほんまに。その時に、ちょうど、高校の時から、その人間マンドラっていう、しんすけさんの番組でお世話になってて、で、ずっと、あの、同じ、その時のディレクターさん、制作会社の人とかにお世話になってて、大学入っても、大学行かんと、ほとんど行かんと弟子ついてたんですけど、その時とかも、たまにその、取材とか来てくれたりとかして、人間マンドラで。で、その時も、ちょっと、あの、じゃあ、隅田君、ちょっと、あの、頑張るから応援してくださいってちょっと言ってみてとかって言われたら、いやあのそれおかしいでしょ、応援してくださいって芸人が言うもんやないでしょみたいな、許しがたいなと、しょうもないしょうもないね、18のガキがね、ほんまにちょっと褒められただけで巨人師匠とか褒められたちょっと気になって、嫌なガキやったと思います、その時僕言いませんとかって、すごい世話になってる人ですよ、ほんまにずっと言い続けて、それ押し問答になって2時間ぐらいそんなこと言ったりとかして、純粋さのかけらもない、その時に田中君こうやって純粋にプロレスラー目指してって、いやほんまにでもねすごかったですよ。だから学校で、ね、中庭に大きな木があったんですけど、そこにロープをぶら下げてそれでね片手で登ってた人なんですよ。あの一人で自主トレをしてたんですよ。そのプロレスラーのカール・ゴッチっていう神様って言われてる選手が、そのトレーニングをね、ゴッチ式トレーニングとかってやってて、その一種なんですよ、そういうロープ気を登っていくと、腕の力腕力だけ登っていくっていうのを一人でやってあったんですよ、棚橋選手が。そしたらその時に大学生 その同じね大学の、女子大生がそれを見て、そのあレスラーまたやってるとか言って、もうレスラーっていうのはちょっと別称みたいな形で言ってたことがあって、僕あん時ほど許せなかったことなかったですよね。もうねその女の子も引っこ抜いてバックドロップでね、もうアスファルトの上にバックドロップガーンって叩きつけたろうかと思うぐらいの、もうでもそれをね貫いて今その業界最大手の新日本プロレスのエースになったわけなんですけど、本日は棚橋選手がすごいのは、やっぱりその新日本プロレスっていうのはそれこそあのまあ言ったらレスリングの競合ですよ。その学生プロレスが悪いわけじゃないですけども、あのオリンピック競技とかの方のレスリングの学生、チャンピオンとか日本選手権の王者とかが入ってくるような猛者ばっかりなんですよ。それこそ柔道 の小川直也とかも新日本プロレス入った時期とかもありましたから、そういう人の中でそのプロレス同好会出身の棚橋選手、しかも身長も181センチと、まあ、そのプロレスの中では大柄ではなくで、まあ、運動神経もいいですけど、プロレスラーの中でそのことさらにいいわけではないという中で、本当にもう頭一つで、その知性一つで、まあ当然それを前提とした努力練習があったわけですけども、エースにのし上がったっていうのは、これはほんまにどの業界ってでも言うたら語弊あるかもしれないですけど、結構汎用性のある
知性っていうのは、そのプロレス
プロレスのうまさもあるし、だからプロレスとかでほんまにその当時棚橋選手が新日本プロレス入った時点ではものすごい、あの徐々にね大技ばっかりの攻防が、あの盛り上がってたというか、ちょうどね格闘技の人気が、そのプライドとかがね登場し始めて、そっちに行き始めてた頃で、ほんでプロレスはこのまま負けたらあかんとかいうことになって、そういう大技過激な技ね、頭から落っことしたいとかっていう危険な技でプロレスは注目を集めようとしているような風潮があった時に、でも棚橋はそうじゃなくて、自分はもうその昔のオーソドックスなスタイルで間を大切にした、そういうプロレスをやり続けたんですよ。 やっぱりそれがちょっと格闘技全盛の頃はその時代に合わなかったりしたんだけども、それをずっと続けることによって定着させていって、説得力を持たせていくっていう作業を信念を持ってやり続けたんですよ。でその当時新日本プロレスはちょっとだからね、悩みがあったんですよ。その総帥である猪木自身が、その猪木が作った会社なんですよ、新日本プロレスっていうのは。それなのにその格闘技のプライドとか出始めたら、猪木はそこのプロデューサーになったんですよ。その新日本プロレスのオーナーでありつつ、大株主でありつつ、言うたらまあ、同業他社というか、協業してる、まあ、格闘技とプロレスは格闘技、純粋な格闘技ではないんで、厳密に言うと同業ではないんですけれども、協業してるわけじゃないですか。その結局ね、プロレスファンがその格闘技流れちゃったんですけど、そこの象徴みたいな形になって、猪木祭りとかもあの一連の流れでやってて、ほんで新日本プロレス出身のその格闘技の実績のある選手、永田選手であるとか、そういう選手を、石澤選手とか、そういう選手をその格闘技の試合に出させて、でももう格闘技の実績があるとはいえ、今はプロレスラーとして巡業をやってて、その格闘技の試合に向けてのトレーニングができないわけじゃないですか。それはいきなりそのプライドとかのリングに上げて、一瞬でプロレスラーが負けるみたいな、永田が、ヒョードルに負けて、ね、あのミルコ・クロコップに負けてみたいなのが続いて、そこでプロレス幻想が、ね、なくなっちゃって、それまでは猪木がプロレスは最強の格闘技やとか言って、今から考えたらそれは それでその一種格闘技戦とか言って、他の、ね、あのウィリアム・ルスカとか柔道の選手を挙げたりとか、他の格闘技の選手を挙げたりとかやって、まあ、プロレスで勝ってっていうことをやってたんですけれども、最強やとか言ってたんですけども、それはそれでプロレスやったんですよね。一種格闘技という名のプロレス であのモハメッド相手やった時は事情が違ったらしくて、本当にまあ、このいろんな諸説あるんですけど、決め事なしでやってたんじゃなかろうかというのはあるんですけど、でそういうのがあってプロレスは最強やみたいなアピールをしてたんですけども、そういう幻想がもう騙せない時代になってたわけなんですよね。やっぱりプロレスって、まあ、エンターテイメント性の高い、ものじゃないですか。それとやっぱり強さは、確かに強さも一つの、魅力ですけども、そうじゃないわけじゃないですか。全国何百と1年間に試合をして巡業していく中で、でそんな格闘技のね試合にパッて出されたらそれは負けるわけで、そやのにプロみんなそれでプロレスファンはショックを受けて離れていったりとかしてる中で、でなんかプロレスの、新日本プロレスのリングでもなんちゃって格闘技というか、そういう格闘技のスタイルだけを取り入れた、でも急所には入れないっていうのが見てて分かるような、興ざめするようなね、プロレスっていうのはほんまに鍛え上げられた部分にお互いが攻撃をね、もう堂々とやり合って受け合ってっていうのがプロレスやのに、そうじゃない、なんちゃって格闘技みたいなことをやりだして人気が落ちていったんですよ。でもその中でも棚橋だけはずっとプロ、俺はプロレスをやり続けるということをやり続けてて、ですごい何でしょう、新日本プロレスが推してた時期があって、まあ、早くからチャンピオンとかなったんですけど、ずっとブーイングを抑えたりとかね、新日本プロレスの不安は、昔からの不安は、猪木の時代からの不安は、棚橋なんか認めへんみたいな時代が続いたんですけども、でも棚橋くんはその時考えたのは、まあ、ものすごい悩んだらしいんですよ。ほんまに僕実際知ってますけど、ね、青木様のゲストで一回来た時のものすごい快活な好青年じゃないですか、いい人で、ほんでほんまに学生時代からも人から嫌われたこと、自分の主観ではなかった、もしかしたら気づいてるだけかもしれないけれども、なかったけれども、プロレス入ってエースになって、もうブーイングを毎日浴びるようになって、初めて、あ、俺って嫌われるんやって思ったらしくて、でもそっから棚橋はそれを受け入れた上で、まあでも俺がそういうブーイングをされるっていうことは、逆に対戦相手が応援されるっていうことやから、試合としてまた盛り上がるからみたいな風に考えたりとかして、で最終的には、でもね、それは批判してるのは昔からのプロレスファンで、これは新日本プロレスじゃないっていう人らが僕を批判するんであれば、僕は新しい客を引っ張ってくると、僕のレスリングでっていうことで、ほんで今やってるね、棚橋くんの得意技のハイフライフローっていう技があるんですけど、これまあコーナーポストから、フライングボディープレスで、昔でいう普通の昔からある技なんですけど、もう飛び上がって、まあ、そのまま、体を何でしょう、バタッとあれですよ、フライングボディープレスとかダイビングボディープレスとかっていう技なんですけど、だからね、昔からプロレス見てるファンからしたら、まあ、前からある技やないかとかってあるんですけども、それやけども、棚橋選手はその中でもすごいそれを、まあ、精度を磨いてて、見てても綺麗なフォームで飛ぶんですよ。で棚橋選手はなぜその、技を選んだかというと、やっぱりプロレスを初見の一元さんから見たら、やっぱりそういうプロレスらしい華やかな技、今までのプロレスファンとかがどうのこうのって言うんじゃなくて、それを分かりやすい、説得力のある、ね、そのまあ言ったら棚橋選手とかって、もう筋骨隆々で180センチでも100キロ、今90キロ台かもしれないですけど、 ああいう体の人が宙を飛んで、で、ボディープレスをすると、そういう技、分かりやすい技の方がその一元さんには伝わると。でだから最初は説得力どうなんやとか言われたんやけども、それをやり続けることによってフィニッシュホールドとして定着させていったりとかいうことを、作業をもう地道な作業をし続けてて、だからねもうずっとね、何でしょう、常になんか考えてるんですよ、意識を持って、この行動は何のために必要なのかと。ほんでデビューした時も鈴木健三っていうラグビーの、明治大学のラグビー部出身でも鳴り物入りの選手と同期やったんですよ。でその時も、まあ、当然そっちが期待されたわけです、鈴木選手が注目されたんですけれども、じゃあ自分は無名のプロレス同好会出身で体格もない、そう鈴木健三191センチぐらいあって、じゃあ自分はどうしたらいいのかっていうような発想から始まって、ほんで2人でねタッグチームとかやりだしたんですけれども、その時でもでもやっぱり、ね、プロレス頭は棚橋君の方が優れてるから、結局でもね、ファンは見てて、あ、期待されてるのは健三やけども、これ棚橋の方がいいんじゃないかっていうような風に持っていったが棚橋なんですよね。これは確かに会社が抑えてるのは健三やけどみたいな、もう棚橋君の方が明らかに動き回って、でも最後の美味しいところは健三選手に渡すみたいなことをやり続けることによって評価を逆転させていったりということをちゃんと計算した上で棚橋選手はやり続けてて、 でもね、そのまあ過程でやっぱりね、その棚橋選手もその前僕のラジオ出てくれた時も言ってはりましたけど、ある事件ね、あの支えた女性に支えた事件があって、そのことについても言及してて、でね、書いてましたよこれ、プロレスでね、ね、一時交際した女性とトラブルになって、まあ、刃物で背中刺されたという事件があったんですけども、その時はちょっとなかなかね、プロレスはすごい打ち込んでたけれども、それで一方では結構まあ夜遊びとかもしてたらしくて、ほんでその時にこの棚橋選手のすごいのは、さっきね、高校の入学の時のエピソードでもお父さんがなんか、ね、助言を与えたりとかしたんですけども、この時もお父さんがこの事件の前に父親から電話があって、何か悪いことでもしてないかと。その時棚橋選手が、まあ、私生活が乱れてたらしくて、で今から見たら棚橋選手もちょっと悪い顔してたと。僕が19の頃のことをね振り返って、あの頃調子乗ってたというのと一緒で、そういうふうにいう電話があったらしいんですよ。でその直後に事件があって、やっぱお父さんってすごいですよね。うちのおとんほど的確なこと一切言わないおとんもいないんですけど、やっぱりこういうお父さんもいるんやなと。もうその時もね、竜兵ええでみたいなね、ええ顔してるみたいな、生意気盛りの時にも言うてましたから、竜兵はとかって、もう全肯定ですか、父親は。一回言ってたでしょ、僕が引っ越して、大阪に引っ越して、どっかの業者で家具を買って、自分で組み立てなあかんから、おとん呼んで二人で組み立てようとして、で説明書見たら、あれが入ってなかったんですよ。その組み立てようとした時に、なんかね抜けてたんですよ。説明書読んだら、こう机をね、机か、そっか、机ですね、組み立てる時に部品が足りなくて、一部足りなくて、これおかしいって、お父さんこれ足りひんない話だって、二人ともその組み立てたりするのも苦手なんですけど、フランフランですよ、フランフランに電話してこれどういうことやと、さっき送ってきたこれ部品足りひんやないかと、せっかくおとん教とか来てもらってんのに、これだったらもう出来上がらへんで言うて、もうすぐもう持って帰ってくれと、こんなね、なんかちょっとおしゃれな感じかも知らんけども、やっぱり機能性を重視した方が良かったわとかって、散々なんか言うてもって、ちょっともう取りに来てくれと、組み立てらへん、こんなんやったら部品も足りへんの持ってきてみたいなことをね、散々待たしてとか言って、ほんで、まあ、分かりました、すぐに行きますとか言って、でそっからまあでも30分ぐらいで来てくれはったんですけど、来る時にちょっともう一回ね、その説明書パッて見てたら、あれこれってもうこの部品とそこにあるね、送ってきたこの部品とこの部品を組み合わせた状態がこの A ちゃうっていう話になって、説明書なんちゃうって、一回その状態からやってみようか思ったら、机できてもうたんですよあれ足りてるやんってなって、どないしようって、机が出来上がった瞬間ピンポーンって、フランフランですってなって、わあどないしようとか思ったら、おとんが竜兵は悪くないって後ろから言ってた俺が悪いっちゅうね、100% 俺悪いね。そやのに棚橋選手のお父さんはそれを冷静に、ちょっと悪い顔してるぞと、写真を見てね、シュープロかなんかのを見て言う冷静な、そしたら実際こういう事件があって、この時またいいのがね、 で、まあ、当然入院して大怪我で入院したわけですけども、その時にもうプロレスはやめなあかんと、こんなスキャンダルで、ね、スポーツ新聞とかも一面で出てたんで、やめなあかんって思っている時に、まあ、いろんなね、大御所ですよ、藤波辰爾とか長州力とかから お見舞いの花とかが届いて、その時にあの長州さんがお見舞いの花の中にメッセージを添えてて、そのメッセージは人生は長い、諦めずに頑張れと長州力が書いてたんですよ。これ長州力滑舌悪いんで、これあの言葉で伝えようとしたら多分前世は長い、あの諦めとかも頑張る、なんて長州さんなんてってなるんですけど、これ文字で書いてあるからこっち伝わってかっこいいですよ、人生は長い諦めずに頑張れって。だから長州がすごいのは、で棚橋選手ってその新日本プロレスの入門テストで大学3年の時受かったんですよ。僕もその時受かってんっていう話聞いて、うわすごいなって言うんだよ、覚えてるんですけど、でもその時に長州力が大学卒業してから来いと、もし、ね、怪我と言いましたら潰し期間後なのか卒業してこいと。長州力こういう要所要所でいいことを言うのが長州力で、でそのね、あのこういう言葉もあって復帰して、で、復帰の時にあのこれもねよく言うんですけども、猪木さんがね、それこそプライドの大会で復帰の挨拶を棚橋君がしたんですけども、その時に猪木がリング上で、あのフレーズはね書いてないんですけど、確かに猪木が言うたのは、刺した女が悪いのか、刺された男が悪いのか、刺して刺されて限界だっていうね福岡やから棚橋出てこいっていうね、棚橋君が出てきたっていうね、刺して刺されて限界なんだ、刺した女が悪いのか、刺された男が悪いのか、刺して刺されてっていう、その猪木を呼び込んだと。だからそういう業界に知性を持ち込んだのが棚橋選手なんですよ。そんなことを言ってる人がその業界の大ボスのところの猪木さんでもね、まあ、知性というか感性に優れた人やったんで、でね、僕はその猪木がプライドとかに走った、もう結果的にもね、大きな目で見てよかったんかなとか思うんですよね。そういうことをやることによってプロレスと格闘技の違いっていうのがもともと、まあ、なんとなくみんな分かってたんですけど、そこではっきりもうね、あの現在化したことによって、あ、プロレスはプロレス、格闘技は格闘技っていう風な形で楽しみ方が明確になって、でも最初の頃はじゃあプロレスなんてってなったんですけども、そういうものが定着、この柔軟ですることによって、また新たな本当に純粋にプロレスを楽しむっていう方向になって、プロレスはもうようやくそういう風な気持ちで見れるようになって、ほんで僕もね、そのメキシコ行った時に見方が変わったという話はしてたと思うんですけど、田中選手もメキシコ行った時にもう本当にあの子供から老人までが楽しんでるのを見て、その客を選んだらあかんと、自分は選んだらあかんと思ったらしくて、っていうですごいんですよね。ほんでこの新日本プロレスでもこういうね、言うたらまあクビになると思った時に、こうやって新日本プロレスに自分は命を救ってもらったようなもんやから言うて、他の団体から誘われてもね、もう棚橋選手は見向きもしないわけですよ。その後にあのハッスルっていうね、そのあの格闘技ができたことによって、それともう全くわざと正反対のことをやろうみたいな動きがあって、その同じあのプライドを運営してた会社がハッスルっていうエンターテインメント、そう、僕はあれをエンターテインメントと呼びたくないんですけども、そういう団体をね作って、芸能人、それこそあの泉元也とかを挙げて、空中元也チョップですかとかさせてたりとかして、あそこはその一時期はすごい資金力があったんで、その時は棚橋選手声かかったらしいんですよ。でその時に年間5000万の3年契約っていう提示を受けたらしくて、これものすごい破格ですよ、新日本プロレスと比べたら。いやけどもこれはもう、ね、もう即座に断ったとっていう、この点は僕も共通なんですよ。ある債務整理ばっかりやってるねあるあの手広くやってる事務所から声かかったんですよ、僕独立した時に。うちの傘下に入りませんかと、その時はもういいですと。その時もあの5000万というわけにはいかないんですけど、まあまあな金額でしたよの契約で、ほんで奥さんも司法書士さんやったら一緒にとか言って、まあまあな金額でしたけど、まあ僕はそういうことをするために、まあ別に債務整理が悪いわけじゃないですよ、それも弁護士の業務ですけれども、別にそれをしたいからといって僕は弁護士になったわけじゃないから、そこはね、僕もきっぱりと、もう棚橋張りに、棚橋張りに、いやまた次話聞かせてくださいって言うたような気がしますね、ちょっとでうやむやに、僕は徐々にうやむやにしていったみたいな感じで、ちょっといいように言い過ぎましたけれども、こういう形でね、ほんまにあの偉いのは、なんか明確に分かってるんです、いろんなことを。今プロレス人気が復活してるとかってね、アナメトークのプロレス芸人とかで盛り上がってきたりとかしてるんですけれども、でもまだゴールデンタイムの頃と比べたら程遠いとかっていうような意識も持ってるし、90年代にあの闘魂三銃士武藤橋本長野とかいた頃はドームツアーとかをやってたんですよ、いつも。だからそれと比べたら全然まだまだやっていうような意識もあって、ですごいのはこの、ね、その格闘技が出てきて人気が落ち込んできた頃とかからに、あの棚橋選手はその営業をね その地方大会とかの営業を率先してあのその前の月とかから行ってその地元を回ったりとかその地方の小さい FM 局とかもうどんな局の小さいとこでも仕事をその行ってアピールしてきて宣伝してきてほんでそのねあの地方大会とかとなるとどうしてもあの講演をしてくれてる地方の会社の社長とかいるじゃないですか。そういう飲み会とかも率先して顔を出してなんかそういうのってあんまりスポーツ選手がそれをやるのはとかいうようなね人っているじゃないですか。別にプロレスに限らずにでもそういう人が支えてくれてるからこそ地方大会とかまあ何でもそうじゃないですか。そういうことを明確に分かってるんですね。田中選手は誰のおかげでこういうことができてるのかとその人のために還元せなあかんとだってね、あのそういう地方の講演者の社長とかってまあだから、ね、そプロレス応援してるね ありがたい人らですけど多分結構推しの強いねこれプロレスに限らずどんなスポーツでも僕仲良くしている社長とか結構そういう人多いんですよ。ほんまに野球選手と仲いい人とかいてねでよその選手とか球団人と仲いいからとか言ってあのそういうなんかあるんですよ。そういうゲートがあってその関係者しか入れへんとことか、ね、入っていったりとかガーってするんですよ。そのある社長がねある社長なんてほんまにバーって入っていってグラウンドまで入っていってですよ。僕一緒にいた時そのオリックス阪神戦の時交流戦去年の交流戦ガーッとあのグラウンドまで入っていってあれあの社長いい日なもんってパッて見たらその社長がイデホの腹させてたんですよ。イデホの腹をさーっとすごいなあの社長はっていうね。でそういうの悪いわけじゃないんですよ。でもやっぱりね、個性の強いなかなか大変な人がああいう人って多いじゃないですか。なんかまあ僕もね仲良くしてる社長とかでいい人なんですけどでもね遊ぶんですけどすごいその何でしょう誰にも厳しいとこもあってこれ多分仕事もめちゃめちゃやるんやろなっていうのはもうその何でしょう態度から分かるんですよね。例えば一緒に飲みに行ったとしてもそのあのクラブとかのそのねホステスさんとかがずっと喋っててぼーっとして氷とかね、やってあの水割りとか作らんかったらめっちゃ怒ったり注意するんですよ。手止まってるってめっちゃ何手止まっとんねんってでもそれは別にその子を良かれと思ってでそういう子はねおるんですわ。そういう社長がいろいろね特に関西にはでもそういう人なんてもう率先していくわけですよ。イデホの腹さするような人のところにも、ね、行ってでもその人が支えてくれてるっていうことも分かってるしでそういうふうにあのプロレスっていうのは今言うてもその昔のゴールデンタイムとやってたことじゃないからやっぱりなかなか興味持ってもらえないからせめて僕に興味を持ってくれたら僕個人に興味を持ってくれたらそれをきっかけで見に来ることになるしそこからまたじゃあ来年来た時に行こうとなるからってまず僕に興味持ってくれるために僕はあの頑張ってあのそういう、ね、プロモーションをするしっていうようなでもほんまにでもそうなんですよね。そういう僕もね今度その師曰くっていうイベントで勝負師をゲストに迎えてやるんですけども競艇の選手と、競輪の選手とあと騎手とお三方お呼びしてやるんですけどもこの間その競艇の坂さゆり選手ですかとちょっと打ち合わせしたんですけど僕競艇ねあの明日初めて行くんですけどもうね、見たことないんですがその坂選手と喋ったものすごい魅力的な女性でかっこいいなと思ってものすごい小柄なあの女性なんですけどもすごい勝負師としての迫力もあるし、まあ、凛としたなんか美しさというかかっこよさがあってこれは絶対見に行かなかなとその人に興味持ったらその人のその仕事を見たいなと思うので応援したいなと思うんでだからこの棚橋くんが言ってるのはまさしくそうやなとも思ったしもうねすごいねあの何でしょうもう一つ一つがあなるほどなと無意味に行動してることがないんですよね。全ての行動に意味を持たせてっていう僕なんてかもう37ぐらいになったらなんかね例えば本で あのこと調べなとか思って本棚の前に立ってあれ俺何調べよう思ってたのあれ何調べてんなんか判例調べなとか思って判例検索ソフト開けたはいいもののあれ俺何の判例調べよう思ってたのみたいなそう明確に意識してていやだからすごいなと思いますよね。ほんまにだからこういうねあのぜひプロレスを知らない人が読んでも分かる本やと思いますんで棚橋博士はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかとでやっぱりねあの時代に応じてそのジャンルも変わっていくわけですよ。でやっぱり猪木がスーパーヒーローやった時代っていうのはだから僕が生まれる前後昭和51年前後だと思うんですけどよく考えたら昭和51年とかって、まあ、猪木の全盛期って言われてたりするんですよね。名勝負が多かったそのちょっと前の方が名勝負やとかっていう人もいるんですけどあのだから猪木がまだ30代前半の頃やったんですけど昭和51年僕が生まれた年ってまだ戦争終わって30年しか経ってない頃なんですよね。その頃ってやっぱりその猪木さんの世代っていうのはまあ 何でしょう、プロレスという職業を選ばざるを得ない、職業選択の自由がない、その世界に入らないと、のし上がれなかった人たち、それは芸人さんでもそうやと思うんですけれども、人らがいて、その人らが醸し出す迫力というか、役者でもそうやと思うんですよ。それこそ仁義なき戦いのね、梅宮達夫とか松方弘樹とか小林旭とかって、もうものすごいかっこいいんですけど、それはもうあの時代の、あの時代にあの職業を選ばざるを得なかった人が醸し出せる迫力やったりとか、で野球選手もそうやと思うんですけども、でそういう時代っていうのはやっぱりまず貧困であるとか、そういうもう出自でね、なんか選択肢が狭まったりとか、そういう時代やったりとかして、でやっぱりね、怒りというかそういうものがあったと思うんですよ、日本国民の中で。猪木さんも何かにずっと怒り続けてたと思うんですよ。それこそあの人は中学の時に移民でブラジル行って、大変なもう肉体労働を14回させられてて、でその時にブラジルにプロレス興行に来たあの力道山にスカウトされて日本に来たと、そういうストーリーというか、ほんまにそういう人生なんですよね。もうだから選びようのない人生やったわけですよ。だからいろんな憤りを感じてたやろうし、ほんでプロレス入った入ったで力道山がすごい、まあまあ言ったら愛の無知というか、しごかれてっていうのもあって、でそういう怒りを抱えた人とか、ほんで普通に見てる観客の人もいろんな怒りを抱えてる時代やったと思うんですよ。やるせなさというか、高度経済成長とかあったとはいえ、でそういう時代のヒーローっていうのはやっぱああいうアントニオ猪木みたいな、そういう業を抱えた人やったと思うんですけど、やっぱり今このね、2014年になってそういう時代じゃないじゃないですか。まあその貧富の差はあるとはいえ、言うても均質化されてるというか、まあね、いろんな選択肢が誰しも、まあね、そういうこと言うとそれはあのお前が恵まれてるからやっていうことになるかもしれないですけども、まあ昔よりはそういう時代になってきて、そういう中でやっぱりそのこの職業に就かざるを得ない人たちっていうのはいなくなってる時代で、そうなってきたらやっぱりそういう部分での魅力ですよね。業を背負った人の魅力っていうのはやっぱりプロレスも野球選手も芸人さんもなかなか出てこなくなったりとかする中で、でね、それこそコンプライアンスがどうやとかって言われてる時代に、やっぱりその破天荒さっていうのもなかなか、ね、発揮できない時代に、じゃあどういう風な人がヒーローになるのかってなった時の、この今の時代のヒーロー像っていうのが棚橋じゃなかろうかなと。だからもうそういうね、あの棚橋選手なんで、それこそほんまに弁護士でも何でも選べたと思うんですよ。こんだけ集中力あったら司法試験なんて僕より全然早く受かってたと思うんですよね、法学部で。でもこういう形でプロレスという職業を選んで、今の時代ってそういうあのキックアスとかの映画でもそうですけど、なんかそういうマニアが、あの普通のあんちゃんのマニアがヒーローになるみたいなのが、あの待望されてる時代というか、もうほんま等身大のヒーローを求めてる時代で、でその時代に今でこそこの2014年にあの現れるべくして現れたのが棚橋選手だろうと思うんですね。この本読んだらそうなんじゃなかろうかなと。でそのためにはじゃあどんだけどういう発想をしたのかということも分かるんで、なかなかね、今やっぱり今難しいでしょ。そういう破天荒さとかでやっていったら、その芸人さんとかの方がいろんなね、それこそ制約とかあったりとか、表現でもこのここは言えへん先輩やか言えへんとか、あるいはこのプロダクションのことは言えへんとかっていろんな制約がある中で、それこそ、ね、棚橋選手もそれこそあの同期のね柴田選手っていうのが格闘技や人気が出だした時にそっちに走っていったんですよ。あの今のこの時代の新日本プロレス、新日本プロレス魂を貫くには新日本にいたらダメやと、格闘技に行くのがほんまの新日泉やみたいなこと言ってやめちゃって、俺はサラリーマンレスラーならへんとかってやめたんですよ。そこに対してすごい怒ってるんですよね。そう、あのまずサラリーマンに対する侮辱やとだからそういう意識はすごいな、あの常識人なんですよね。で分かってるんですよ、棚橋選手は。その32年いいともをね、新たに生き続けたいいとも、生き続けたタモリさんよりも40年何の尊敬もなく会社に生き続けて、うちのおとんが偉いっていうこともねいやだからもうね、あ本当に常識人なんですよ。プロレス界、非常識な世界に常識を持ち込んだら成功するっていう、これ逆に張ったら成功するっていう例でもあると思うんで、あこれはなかなかね勉強になる本かなと思いますので、ぜひこの棚橋博士はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか、読んでいただきたいなと。用心坊主も読んだと思うんですけども、全然違う読み取り方をよし俺も朝飯抜こうということで、ちょっとね長らく喋ってしまいましたけれども、そんな形で、 ちょっと告知を最後にさせていただきたいと思います。そのさっき言ってた市曰くですね、2014年5月27日火曜日、道頓堀のザザハウスで19時開演ですね。前売り1800円で、吉本チケット吉本ですか、そちらの方で検索していただければ、市曰くで検索していただきたいと思います。出演はティーアップ長谷川博、矢野兵道、兵道大輝、墨田隆平の法律事務所墨田隆平と、あと競輪選手の中竹勝夫選手と競艇選手の坂さゆり選手と、あと、ジョッキーの松山浩平選手ということで、勝負師ということで、いやこれ聞いてもすごかったですよ。ほんまその坂選手のその養成所時代の大変な、もう1年間こんな訓練をするんやと、それを乗り越えた人が初めて競艇選手になれるんやとか思ったら、もう僕やったら絶対我慢できないほんまに。で言うと技術者的な側面もあるんです。さっきお二人に言ってましたけどね、あのプロペラとかあのエンジンとか自分で修理しないといけないんですよ、競艇選手のは。僕そのバーベキューもできないね僕絶対できないと思うんで、これすごいお話を聞けると思うんで、勝負師の、あの本当に勝負師でしたよ。その女性坂選手も本当に140代の小柄な選手なんですけど、この人には勝たれへんなと、もうおっさんの僕も、あもうこの人は尊敬に値する素晴らしい人やなと、すごい人やなと、もう1時間喋っただけで僕は感じましたから、皆さんもそういうふうに思うんじゃなかろうかなと思いますんで、まあそれが5月27日、それで6月5日6日ですね、6月5日木曜日、6月6日金曜日にポレポレ東中野ですねの方で立候補、映画立候補 DVD 発売記念トークショーということで、映画の上映が19時30分から21時10分まであって、5日6日ともに21時20分から22時20分ぐらいまでトークショーするということで、5日は私と藤岡監督とコラーゲンハイゴーマンさん、6日は私と藤岡監督と北野誠さんということで 2days、これもねこちらも楽しみなんで、どんな話になるのかちょっと想像もつかないんですけども、面白いイベントになることは間違いないと思うんで、あとですね、7月1日現代漫才論かっこ祭り、明石家さんま59回目の誕生日を勝手に祝う会と、こちらもねもう発売中ですので、ローソンですね、ローソンチケットで L コード55916、55916ということで、やりますんで、生の柳田さんを見れる、生で柳田さんの勘違いを聞ける回やと思います。 M 角さんも当然出てきますんで、M 角さんいつもニットキャップをかぶってるんですよ、ね、いつもなぜかニットキャップをかぶってる M 角さんなんですけども、その辺の、ね、ニットキャップもぜひご覧いただきたいなと思いますんで、そんな形でメール、ね、今日も結構いただいてたんですけども、なかなか読めなかったんですが、あの次回は読みますんで、弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムの方までどしどしお寄せくださいということで、Facebook とかね、あと何でした Twitter の方でも告知しますんで、そちらの方もご覧ください。結構長くなっちゃいましたね、133回目ですか。大阪戻ってワールズエンド見に行くべきか否か、正直に昨日イベリコ豚さんと行ったと言うべきか否か、ちょっと迷うところなんですけれども、そんな形でありがとうございました。